家族ラジオ JOBBB671回目です。本日もよろしくお願いいたします。日本国は大阪府北部の千里中央地区の私こと万博病の自宅のから仮設スタジオで全世界に向かって日本中に向けまして放送を続けております。13年目、一回も休まずに続けられましたのも皆様方のおかげです。ただ週1回更新ということでどうしても時間が長くなります。まず最初に、目次から今日ご紹介いたします。好きなところから、初めからお好きな状態でお聞きください。1です。1、週刊 JOBBB ニュースの339回目です。家族ラジオ JOBBB を作っております。バンバ一家の家族の動きなどを紹介しております。2番目です。鉄平の健康レシピであります。鉄平の健康レシピ、本日はひね生姜で生姜シロップという面白そうなテーマであります。ひね生姜で生姜シロップであります。それから3番目です。ののさんが出演してくれます。ののさんのジャカルタ通信、ののさんのジャカルタ通信です。ニューヨークからジャカルタへお帰りになりました。その辺の道中の話、アメリカのまたホットな話題などをののさんのスカイプとのスカイプでお送りいたします。そして4番目がリスナーさんからのお便り紹介です。この番組はいつも申し上げてますように3分の2をリスナーさんにおんぶされております。いろんなところにお住まいのリスナーさんからのお便りを生のまま紹介してみたいと思っております。以上4項目にわたりまして、3時間ちょっと過ぎるかも分かりません。本日も長くなります。皆様方ご清聴よろしくお願いいたします。JOBBB671 回目バンバラジオでありますが、当番組のプロデューサー、そしてまたディレクターメカニックを務めております、次男の鉄平にマイクを返したいと思います。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。鉄平です。
はいはい、文雄であります。
いつも言ってます。室内気温 21.2 度、3度ですね。ちょっと今日ね、実はあの本局スタジオからちょっと、はい、あのリビングの方に来まして、まあ、またののさんとの収録の関係もございまして、
10メートルほど移動
して、そうですね、あの移動してるんでちょっと気温がいつもと違うかもしれないんですけど、まあ、21.3 度、湿度が 48%、はい、で外はめちゃくちゃ天気がいいというか、はい、もう太陽の光がまぶしすぎるぐらいでございます。まあ、ただですね、ちょっと風はまあ秋というか冬というか ね、そんな感じがしてまして、
ヒヤッとしてますね。
今週ね、あの土曜日からなんか寒気が来るんちゃうかと、今収録しているのが2020年の11月26日の木曜日なんですけど、はいはい、まあ、土曜日から寒くなるんちゃうかなということでですね、ちょっと僕はそろそろあの石油ストーブの灯油を買わなあかんなとか、いろいろ冬支度を考えております。
なるほど、
はい。まあ、そんな鉄平とそして文雄でお送りしております、はい。今よっちゃんが横でね、あのお昼ご飯を作ってくれてるんですけど、
水の音が聞こえてると思います。
そうですね、はいはい。まあ、よっちゃんももしかしたらたまに声も出しかなと、ね、まあ、出さんでもどっちでもいいんですけど、はい
は
い、
まあ、元気にやってます、
はい、そうですね、はいはい。そんな感じで、僕ら、これから北節からやっていきましょうか、うん、ということで、はい、そうしましょう。僕らの1週間の動きなんですけど、ふみおくんのですね、横に例のお菓子がございまして、これもみじ天ぷら、
これ美味しいですね、はい、もみじの天ぷら久しぶりに食べましたね。
そうですね、あの大阪の僕ら豊中っていうところからね、はい、全世界に発信してるんですけど、その隣に箕面市というね、はい、あの町がございまして、
読みにくいけど有名な町ですね。
そうですね、はい、でその箕面市のですね、箕面の滝というのがございまして、はい、まあ、その阪急のですね、箕面線の箕面駅から、ね、歩いてずっと 2.何キロ、まあ、3キロメートル弱のところに滝があるんですけど、うん、まあ、その阪急の駅と箕面の滝をですね、うん、はい、つなぐ箕面滝道っていうのがございまして、はいはい、まあ、そこのですね、うん、名物がもみじの天ぷらでございまして、はい、実はこれね、あの先週の土曜日、うん、21日の土曜日にですね、私鉄平とあとつぐみゆいの、はい、まあ、家族3人でですね、うん、久しぶりに箕面の滝、そしてですね、まあ、さつき山の方にちょっと登っていきまして、
あ、行った。
そうですね、まあ、3連休のこれ初日になるんかな、
ご苦労さん、
はい、行かせていただいて、でその帰りですね、
帰り道
にその滝道の僕らがいつもお世話になっている紅葉さんというね、はい、もみじ天ぷら屋さんがあるんですけど、
何軒か天ぷら屋さんあるんですよね。
そうそうそう、で、はい、僕はもう紅葉さんでしか食べたことないんで、うん、まあ、そこの味しかわからないんですけど、はい、そこがめちゃくちゃ、うん、ほんま美味しいんですよね。
美味しいですね。
で僕はもうあのおばちゃんにも挨拶せんと、うん、もうそのままもう買って帰ろうかなと思っておりましたら、ゆ、はい、はいはい、がですね、はいはい、娘がですね、はい、これパパやー、 これパパやって言うらしい。
およ
で、なんやと思ったら、なんかね、僕が5年ぐらい前にここのお店訪れた時に写真撮ってもらったんですよね。
なるほど。
でその写真がなんともう目立つ場所に出て
るんで、それは大変やったな。
貼ってて、でそれをユイが見つけて、
そらせや
言うわな、これパパやって言いまして、
そうでしょう。
で、もう、まあ、バレたというか、
なるほどね、
おばちゃんにもバレたし、
はいはいはい、
他の店員さんにもバレたっていう感じで、
はい、
でまあそんなか、これはもう僕はお金出して買ったんですけど、
うんうん、
あのちょっとこう揚げたてのやつ 1,2 枚ぐらい、いただいて、
ゆいがまたパリパリと食べ
たんですよね。そうですね、いただいて、
おいしいもねこれね。
で、ふみおくん用のお土産も購入しつつですね、
はいはいはい、
まあ、何袋か買って、で実はこういう写真も撮らせていただいてね、これね、
面白いね、
これ
ほらい、
これあの紅葉の、まあ、おかみさんと、
おかみさんだな、
で娘の、僕の娘のゆい、
長いまたクラクションがいつもなるんですよね。
みんな怒ったらダメですよ。
全然怒ってません。
車運転する人はね、
はい、
怒ったらダメですけど、
はいはい、
まあ、ちょっとそれを置いといて、
はい、
まあ、今その向こうのおかみさんと、
はい、
まあ、ゆいのツーショットの写真を、
はい、いいですね、
撮らせていただいて、なんとね、おかみさんの手に持ってるのが、うん、僕のサインなんですよ。
あ、よかったよかった。
で、そうですか。今皆さん漏れなく僕のサインがどっかに飾ってる。
紅葉さんへ行くとあるということです、
ね、よかったらあの見てください、ね、滝道からね、しばらくちょっと歩いて、
うん、
入り口のところにもいろいろなんか黒ごま入りのもみじ天ぷら売ってるお店とかね、結構美味しい店があるんですけど、まあ、そこは過ぎて、あの大江戸温泉っていうんですか、まあ、昔スパーガーデンって言ったんですけど、まあ、そこも越えて、まあ、しばらく行ったところにこの紅葉さんありますんで、
なるほど、
あのすごい繁盛してるお店やから、もしかしたらちょっと並ぶかもしれないんですけど、
あ、ね、
まあ、よかったら紅葉さんで皆さんもみじ天ぷら買っていただいたら。
もみじの天ぷらって何やと思ってはる人が ね、まあ、関西の人はまあ当然ご存じの方も多いんですけど、それでもまだまだ知られてないし、
やっぱ全国的に言うとね、なんかもみじって言ったら広島のもみじまんじゅうが有名やと思うんですけど、実は我々にとってはこの箕面のもみじ天ぷらの方がまあ有名やし、僕はうまいと思ってます
んで、まあ、もみじまんじゅうまで独特の差があるけど、こちらももみじの葉っぱをね、
そう、
あれもみじの、まあ、いわゆるまんじゅうをかっこまねたらまんじゅうじゃないですか、もみじの葉っぱの、
はい、
そうじゃないし、これは箕面のもみじを実際
これマジモンですから
取ってきてですね、
はい、
それを油で揚げてるんですよね、
はいはい、
で そんなもんがなんでこんなおいしいんかということになると、なかなかこれもね秘伝があって言いにくいんですけど、とにかく一口食べたらやめられんぐらいの ね、
そうですね、
あの適当な甘さと、
そう、
なんともに香ばしさがあって、
で最後ちょっとだけ葉っぱが残ってね、
そうです、
ほんまにもみじやねんな、
そういう
もみじの葉っぱやねんなっていうことが分かりますね、
あの海外からお見えになる方なんかもね、箕面行きになったらもみじ屋さんでもみじの天ぷらを買ってほしいなという、
そうですね、
紅葉さんね、鉄平のサイン、はい、僕も買ってはここにサインが僕のあったんやね、
僕がね、まだ小学校の1歳ぐらいかな、
はい、
で大ちゃんが3年生小学校1年と3年ので、ふみお君がまだ40何歳ぐらいの時の、
はい、
まだ50歳になってないぐらいの時の3ショットの写真も実は飾ってあるんですよ、
はい、すごいで、ね、2台にわたってね、かわいがってもらって
3台ですよね、
3台やね、ゆいが
今度ふみおで俺大ちゃんで、はい、ゆいっていう ね、
なるほどね、
だから、まあ、だから結構律儀なお店なんですよ、本当に
本当に ね、
紅葉さんね、
僕の写真なんちはもう変わ色も変わってるやつ、サインも色も変わってると思うんですけど ね、本当に ありがたい話
で、まあ、本当にあのええお店です、
はい、
あの店員さんもすごい親切ですし、
そうです、ね、
よかったら皆さん紅葉さん行ってあげてください、
はいはい、ぜひともひとしまたこの大阪名物の箕面の天ぷらも
そうです、ね、
お食べいただきたいなと思っておりますね、はい、
ふみおくんどうですか、
まあ、僕も大体そんなとこですね。
あ、そうですか。あとね、はい、僕ちょっとまあ一つちょっと言いたいんですけど、実はその箕面も行ったんですけど、
はいはい、
まあ、その箕面のさらに西の方延長線上って言いますか、六甲山っていう、まあ、山があの神戸のあたりに、
まあ、これも関西の人は知っておられますけどね、
そうですね、ありまして六甲ですね、うん、でそのね、阪急の六甲駅から、まあ、ちょっと歩いてたところにあるですね、登山道があって、まあ、そこからね、マヤ山を
登
ってきまして、まあ、これも非常に良くてね、あの菊星台というですね、はいはい、なんか星をつかむ、
はい、
なんか展望台みたいな感じの名前があって、
まあ、スクーという字書くんやね、
そうですね、はい、ここもなんかあの神戸 の、 あの神戸らしいあの風景のなんか50選か100選に選ばれたりとかしててね、まあ、非常にあの眺めのいいとこで、あのハーバーランドとかね、もしくは大阪 の、 あの PL の塔まで見えましたから、本当一望できる展望台なんですけど、まあそこを U ターンしてですね、また阪急の六甲駅に戻るっていう、まあちょっ
と
そうなんですよ、つぐみがね、今度はあの登山ガイドというかの試験をですね、今度ここの辺りで受けるんですよ、
ね、一時はなんか通った
っていうんでしょ、そう、一時通ったんですよ、皆さん、
僕は通ると思ってなかったね、まあ、つみちゃんにもあるけどね、
はい、まあ、おめでとうございます、
はい、まあ、
その筆記は通ったんで、 今度その実技が実はこの六個のあたりで、
あの辺りが実技の現場ですか、
はい、ありまして、まあ、それの下見も兼ねて、
なるほど、
まあ、鉄平とつぐみの二人で行ってきたんですけど、
これは湯のけて
湯のけてですね、なるほど、行ってきまして、まあ、こちらも人も少なかったし、うん、まあ、まさにその三密を避けて今のレジャーって多分必要だと思うんですけ ど、ね、まあ、それもできたかなと。
なるほど、
まあ、登山客の方も本当皆さん気をつけてマスクしたりとか、ね、手洗いをちゃんとしたりとかしてたんですけど、まあ、そんな中ですね、ちょっと面白い話題、面白いというか、まあ、これ本当に面白かったらダメな話題なんですけど、あの、まあ、皆さんもご存知だと思いますけど、阪急のですね、あの踏切で、神戸線の踏切で、あの軽トラックが坂道から、うん、まあ、無人の軽トラックがね、坂道からずっと、うん、あの阪急の踏切に入ってしまって、うんうん、で阪急 の、 あの大阪梅田行きの8000系やったかな、うん、特急とぶつかるっていう、はい、まあ、事故があって、まあ、幸いね、はい、あの怪我人はいなかったっていう僕話を聞いてるんですけど、はいはい、それがまさに僕ら2人がですね、うん、神戸線を使ったまさにその日やったんですよ、
ね、
ただあの、まあ、幸いなことに3時間ぐらい僕らの方が早く、うん、まあ、登山が早く終わったんで、確かね夕方の4時ぐらいに阪急の六甲駅に帰ってきて、うん、でそこからもうすぐあの梅田行きの電車に乗って帰ったんで、うんうん、まあ、だからあの事故に遭わなかったんですけど、あ、そうですね、その、まあ、約3時間後ぐらいに、うん、確か19時45分かなんかに、
う
ん、
ね、
あの踏切事故があって、はいはいはい、まあ、本当先ほど言いました幸いにも、まあ、怪我人とか死人は出なかったんですけど、まあ、かなりあの車両の方もなんか先頭車両が傷んだみたい で、うんうん、であとトラックの方もなんかも形がわからんぐらいね、ぺしゃんこになっておりまして、
手
を
やりたいね、話
ね、そう、ただね、僕はすごいなと思ったのは、うん、まあ、これ理由はわからないですけど、うんうんうん、そのあんだけ、ね、大きな事故で、
うん、
その怪我人が、まあ、出なかったって聞いてたっていうのは、うん、これはだから阪急の運転士がすごいんか、もしくは阪急 の、 その、うん、いわゆる踏切内の安全対策がしっかりしてるのか、あの、ね、というのも、うん、あれ結局、うん、大阪梅田行きの特急列車やったから、うん、あの六甲駅通過するんですよ、うん、だから結構なスピード出てるはずなんですけど、うん、あれで、ね、踏切事故がそこまで大きくならんかったっていうのは、
先頭車両がちょっと脱線した
ぐらいの、そう、だからそうみたいですね、なんであれはさすが僕は阪急やなと、まあ、運が良かったんかもしれないですけど、けどあれもしかしたら他の鉄道会社やったらもっと大きな事故になってる可能性もあるし、まあ、運が良かっただけかもしれないですけど、
まあ、田部先生のね、
そうですね、推薦する、
推薦する
鉄道会社、
まあ、残念ながら、ね、はい、入社はできなかったんですけど、
それはまあ言わんでもいいんですけど、ね、さすが阪急やなと思って、うん、まあ、あの良かったです、
ね、それでもね、はい、このこれ11月の24日の火曜日の夕刊の、うん、朝日の記事ですけども、
うん、
10万人近くの影響を受けたとか言って
ますね。そうなんですね。翌日までね、あれかかったんですよ。
信号機の復旧が遅れたということでね、はい、うん、まあ大変なことで、
まあ、逆に言うとそこまでやっぱり信号機とかの連携をしっかりしてるから、うん、まあ、あれぐらいの被害で済んだんかなと。ちょっと僕も調査してないんで分かんないんですけど、
ね、
ただあそこの踏切ね、うん、僕らも実は歩いてるんですよ。文雄君も田部さんも僕もで、多分ゆいも知ってるはずなんですよ ね、 あそこの踏切は ね、
もう
あの踏切からすぐもう上り坂、うん、なんですよ。
急やね、
急にやっぱ6個の山ってすごい勾配がすごくて、
まあ、36を走ってるみたいなもんやから、鉄道がね、そう
なん
ですね、
前からね、うん、踏切のね端の方にね、なんかサイドブレーキは引きましょうっていう看板はあったらしいんですよ。だからもしかしたら以前もミス以下なんかであったんかなと予想してるんですけど、
繰り返したのも分から
ない、そうですね、まあ、今回はまあ実際に
サイドブレーキが
なんか引きが甘かったんちゃうかっていう、その車のドライバーの方は言ってたっていう話ですね。
そうです
か、はい、
まあまあ、そういう事故にも会えずに、
そうですね、
無事に取材を我々は続けているということでございますね。はい、まあ、あのよっちゃんの方も元気になりました、うん、買い物行くにも、まあ、あのね、私も付き合いしながらですね、はい、ぼちぼち現役に復帰しつつあるということ で、
そうですね、
これも皆様方のおかげであります。ありがとうございます、はい。